ヘブライ人への手紙の11章の8節から12節の御言葉であります。もう一度読ませていただきます。11章の8節から12節まで。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し、行き先も知らずに出発したのです。信仰によってアブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住み、同じ約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク・ヤコブと一緒に幕屋に住みました。アブラハムは神が設計者であり、建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからです。信仰によって、不妊の女サラ自身も、年齢が盛りを過ぎていたのに、子を設ける力を得ました。約束をなさった方は真実な方であると信じていたからです。それで死んだも同様の一人の人から、空の星のように、また海辺の砂の、海辺の数えきれない砂のように、多くの子孫が生まれたのです。短い箇所でありますが、この短い御言葉の中に、改めてアブラハム、その信仰の歩みはどういうものであったのか、また、歩みを共にしたサラの信仰がどのようなものであったのか、そして神様がその信仰をどのように受け止めてくださったのかがよく知られます。信仰といったときに、私たちは信仰が強いとか弱いとか、そういうことをしばしば問題としたり、またそれを大切なことのように語ったりいたします。しかし、改めてここを見るときに、からし玉のような信仰、これをも主が喜んでください。また、そのようなからし玉のような信仰でもあれば、神様の御前で神様が働いてことをなすには十分であること。私たちは改めて見ます。特にサラのところですね。信仰によって不妊の女サラ自身も年齢が盛りを過ぎていたのに、子を設ける力を得ました。約束をなさった方は真実な方であると信じていたからです、とこうありますけれども、そのサラは本当にアブラハムに従いながら、行き先も知らずに旅に出発し、また約束の地に神様を信じて生活を重ねましたけれども、その子供を得る時においては、その信仰というものはどういうありさまであったか、私たちは創世記の18章に見ることができます。アブラハムとサラのところに主の使いが使わされまして、そしてこのように告げられます。18章の10節、彼らの一人が言った、私は来年の今頃必ずここにまた来ますが、その頃にはあなたの妻もサラに男の子が生まれているでしょう。その言葉を聞いてサラはすぐ後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムもサラも多くの日を重ねて老人になっており、しかもサラは月のものがとうに亡くなっていた。サラは密かに笑った。自分は年を取り、もはや楽しみがあるはずもなし、主人も年老いているのにと思ったのである。まあその信仰は年月を重ねてですね、もう 主の言葉に従って旅立って神様が導かれる土地でいろいろな試練を経験しながら生活してもう25年にもなろうとしている時のことでありました。その時にあの25年前約束された子孫、それがあなたを通して来年の今頃生まれるぞとこう言われてもですね、サラは密かに笑ったとあります。そんなことあろうはずもないと笑ったとあります。主はアブラハムに言われた。なぜサラは笑ったのか、なぜ年を取った自分に子供が生まれるはずがないと思ったのだ。主に不可能なことがあろうか。来年の今頃私はここに戻ってくる。その頃サラには必ず男の子が生まれている。密かに笑ったから、まさか自分の心がその主の使いに知られているなどとは思いもしない。でも改めてその心が主の使いに知られていることを突きつけられてですね、サラは恐ろしくなり打ち消していった。私は笑いませんでした。主は言われた。いや、あなたは確かに笑った。サラの信仰とはどういう信仰だったかといえば、ここのやりとりに見る通り悔い改めて信じたんです。私たちの信仰のありさまがそのような信仰だということですね。立派な信仰と褒めたたえられるような信仰、神の御前ではありません。悔い改めて信ずるです。試されて、その中で消えそうになっているその信仰でありますけれども、改めて神様を恐れることにおいて、神の御言葉に向き合うことにおいて、消えそうになっているんだけれども消えないで、もう一度燃え上がって、からし種のような有様なんだけれども、そのまま消え去ってしまわないで、そして神様の恵みに預かる。神様の恵み、神様の力、神様の栄光を信じて、神様がなされるところに預かる。こういう姿であります。信仰によってと言われている信仰。サラの場合は特に鮮やかですね。11節、11章の、ヘブライ人への手紙の11章の11節にあったように、信仰によって不妊の女サラ自身も年齢が盛りを過ぎていたのに、子を設ける力を得ました。約束をなさった方は真実な方であると信じていたからです。悔い改めて信仰を新たにしました。信仰によって、信仰によってとこの短い部分に繰り返されていますが、一つ一つの事柄が信仰によって改めて神様を恐れ、悔い改めて神様を信じるようなありさまであったこと、私たちは覚えたいと思うんですね。11章の8節、信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し、ここまではある意味ですんなり読めますけれども、財産として受け継ぐべく受け継ぐことになる土地とありますけれども、それについてアブラハムはほとんど何も知らないんですね。見たこともない、またほとんど何も知らない、行き先も知らずにとある通りですから、神様を信じた、このことだけです。主の言葉に従って旅立ったとは、それを語られた神様を信じた、このことだけです。だから信仰によってです。信じがたい信仰ですね。しかし本当にからし種のような、本当にそうだろうかと試されるようなありさまの中でありますけれども、そのようなからし種のような信仰を持って悔い改めて いや、自分の分別でもない、自分の思いでもない、人の様々な言葉でもない、神様が語るところに改めてその身を委ねて、行き先も知らずに出発した。この時だけが信仰によってでないことは明らかです。出発した時だけが信仰で、その後は信仰が必要ではなかったのか、信仰によらずに進めたのかといえば、進めば進むほど信仰ですね。進んでいったら、どんどんどんどん前は見えなかったものが見えるようになったわけではありません。行き先も知らずに行ったけれども、でも進んで行ってみたら、本当に神様が導いた通りだったな、ここへ来てよかったな、こんなありさまではなかったわけですから。これは信仰が試され続けました。でも、その信仰によって歩みの中で、神様をますますアブラハムは恐れることを学び、また神様をますます知っていったこと。私たちは、ここにはくどくど書いてありませんが、知らされると思うんですね。それがなかったら、もう彼らは信仰によって出発したけれども、あ、これは間違いだったと、元のところへ戻っています。しかし、十節はこうあります。失礼、九節はこうあります。信仰によってアブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住み、同じ約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク・ヤコブと一緒に幕屋に住みました。信仰によって財産として受け継ぐ土地に導かれたんだけれども、財産として何もその土地で手に入れないままですね。財産としてその土地を手に入れないまま、そこに置いて住み続けました。他国に宿るようにして。まあ、ある意味ではいろいろな不自由を感じながらということです。実際に。でも、信仰によって住み続けました。神様を信ずる日々があったということであります。その理由が、なぜそこで住み続けられたのか、なぜそこでイサク、ヤコブと一緒に幕屋に住み続けたのか。十節、アブラハムは神が設計者であり建設者である堅固な土台を持つ都を待望していたからです。希望があったということです。神様に望みを置いていたということであります。どういうふうに神様に望みを置いていたのか。神様が設計者であり建設者である都。これが私が財産として受け継ぐ土地なんだと、その点において明瞭に神様に望みを置いていたということです。神様が設計しているんだと。自分がそれについてこういう都、ああいう都と設計しているわけではない。神様の御心の中にその都の形があるということですね。姿があるということです。そしてまた私がじゃあその設計図に従ってその都を建設するわけではなく、神様が建設なさる。このように神様に望みを置いていたということです。そしてまた、堅固な土台を持つ。堅固な土台。この堅固な土台は、天地を作られた神様が据えられた土台であります。据えられる土台ですね、土台。神様を知ることにおいて、その土台がどれほど確かなものであるか、ますますアブラハムはそこに 望みを託していったことと思います。天地は滅びても私の言葉は決して滅びることがないとイエス様はおっしゃいました。まあ、それを突き詰めていけばイエス様にたどり着くような土台です。イエス様はアブラハムについてヨハネによる福音書の8章の56節でこうおっしゃいました。アブラハムも私の日を見るのを楽しみにしていた。それを見て喜んだのである。アブラハムまた遥か彼方にイエス・キリスト、このお方によって実現される都、これを見ていました。またこのお方が土台とされてそこに築かれる都を見ていました。霊的な土台ですね。霊的な土台。この世の国々の様々な繁栄、またこの世の国々の様々な豊かさ、それを超えた、またそれとは違う本当に神様が設計し建設なさる都、これを見ていました。信仰によってであります。信仰によって、信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することであると、ヘブライ人の手紙の11章冒頭で教えられておりました。アブラハムの信仰もしかりということですね。見て信じたのではない、見ていないんですね。アブラハムは見ていない。自分が財産として受け継ぐべき土地が何であるか、それを見て確かめてそこに向けて出発したわけではありません。行き先も知らずに神様を信じて望みを持ち、また神様を信じて神様が示してくださったところにおいて事柄をよく認識し出発しました。またその約束の土地に住んでいろいろな事柄で試されますけれども、それらの全てにおいて改めて神様のお言葉に立ち返り、神様が約束されたんだと、神様が導いたんだと、そして神様がそのように約束し導かれたからには神様の御心があり、神様のご計画があり、そしてまた神様がそれを実現してくださるんだと信じたということですね。また実際彼の歩みの中で大小それを経験し続けました。それの最も際立ったものが息子イサクを与えられたこと。どのような仕方で与えられたか、簡単な仕方ではなかったんですね。本当に不妊の女サラ自身を通して与えられました。信仰は試され続けたと思うんですね。戻るのに良い機会は彼らにもいくつもあったと思うんです。ここに住み続けることがいいかどうか、その信仰を試される機会はですね、その思いや考えを試される機会はいくつもあったと思うんですね。でもそういう中でそれを通してますます神様を知り、また神様に望みをかけ、神が設計者であり建設者である堅固な土台を持つ都を待望した喜びがあったということですね。またサラの中にも喜びがあったということです。私たちもまたこの信仰、神様から与えていただきました。アブラハムよりもさらに明瞭に、アブラハムよりもさらに豊かに、 神様の御心を示され、ここに置かれている私たちであります。お祈りいたしましょう。信仰によって旅立ち、信仰によって約束の地に住み、信仰によって神様の約束の実現の中に身を置かせていただき、歩んだアブラハムとサラのことを学びました。さらに私たちもまたアブラハムが見たいと思ったもの、アブラハムが聞きたいと思ったこと、それを改めて見るものとして、また聞くものとしてここにあることを感謝いたします。どうぞ主よ、与えられている恵みの豊かさをさらに信仰によって知るものとさせてください。それによって勇気を得、また望みをますます確かなものとして日々歩むものとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の488番です。
Bye.